風よ、光よ、正義の祈り、変われししまるライオン丸に、日本の平和を守るため、暗黒魔人をやっつけろ。今だ、今こそ、変身だ。走れ、ライオン。飛べ飛べ、ライオン。行くぞ、解決、ライオン丸。
あなたの授業は助対策。こんにちは、ラジオ神の神、ふみかつです。
今日は2022年1月24日月曜日、6曜は先輩先負けでございます。毎週月曜日は昔の懐かしのテレビ漫画、テレビアニメ、特撮のオープニングやエンディングをアカペラで歌って歌のリハビリをするアニトクータビリテーションのコーナーをお届けしておりますが、今回アカペラで歌ったのがですね、こちらが1972年にフジテレビ系列で、放送されていた解決ライオン丸という特撮テレビドラマですね。特撮テレビドラマであり時代劇であるというね、こちらが意外とね、時代劇の特撮ヒーローっていうのがこの頃はちらほらいましてですね、解決ライオン丸がかなりヒットして、その後続編みたいな、続編でもないのかな、風雲ライオン丸っていうのが作られまして、他に変身忍者嵐ですとか、そういうのがねちょいちょいあったんですね。最近またやりゃいいのになと思うんですけどね、完全もう時代劇でね、なかなか時代劇作るのもね、そう簡単にいかないのかもしれないですけど、もう今だったら作れるところ限られてきてますからね、またでも今やったらね面白いと思うんですけどね、子供たちが時代劇に戻ってくるような気がしなくもないんですけども。でこの解決ライオン丸、ここまでお話ししておりますけども、私当時全然見ておりませんで、ただ存在だけはしてたんですね。で子供心に時代劇でね、昔の設定でライオン丸とはいかがなものかという、なんかちょっとこましゃくれたガキだったもんですからそういうの見てなかったんですけども、ただねこれね歌はしてたんですよ。で歌を歌ってんのが、先にちょっと歌ってる方の紹介からいきますか。秀祐樹さんですね。秀祐樹さんは以前も紹介しましたが、有名なところですと、ルパンの歌ですとか、あとキャプテンフューチャーの歌も歌われてますし、あとはこの木なんの木ね、CM の曲歌ってたりですとか、あと海のトリトンとかね、いろんな歌歌われてて、聞くとわかるんですよ。結構いろんな歌われてて、で、曲誰が歌ってんだっけって言っても、秀祐樹さんだってわかると、ああ、人か、というふうにわかるぐらい特徴のある方ではあるんですけれども、結構ね、朗々と歌う方なんですよね。かっこいい。トリトンだとか、あとなんだろうな。あと何か有名なのあったかな。ゴーゴー機械だ。機械だも歌ってんのか。いろいろ歌ってますね。有名なところはやっぱりこの木なんの木はかなり有名ですよね。この歌あたりは非常に有名なんですが、で、曲を作られてるのが小林亜星さんですね。小林亜星さんが作曲と。小林亜星さんも本当いろいろね、やられてますよね。アニメだけじゃない。CM とか歌謡曲で、特に CM は有名ですよね。昨年ね、お亡くなりになってしまいましたけれども。あと歌謡曲とかで有名なんですが、アニメソングやテレビ番組のテーマ曲とかもたくさん作られてる。なんせ6000曲以上、ね、作曲されてますからね。いろんな曲使われてますけれども、そして、編曲をされていたのが、筒井博さんと。筒井さんはこの方も、いろいろやられてた方で、作曲家でもあり小説家でもあったんですが、こちらが有名なところだとカルビーかっぱえびせんですね、作曲あたりをされていると。あと編曲とかも今回のねこの解決ライオン丸も編曲なんですが、どちらかというと劇版ですね、いわゆる BGMが古くから手掛けられていて、それこそお化けの9太郎って、多分これ実写のお化けの9太郎かな、実写、テレビアニメの方か、テレビアニメのお化けですね。あとパーマンですとかね、昔のですよ、昔のパーマンだとか、ハゼドもやってるんですね。でガッチマンもやってるし、ボルテズ5もやってるし、ゴッドシグマもやってですね、バグってハニーもやってる、いろいろやってますね。そんな著書もたくさん残されてますね。小説家としても活躍されていたと。で、この歌詞を書かれてるのが篠田富雄さん。この篠田富雄さんっていうのは、実はこの解決ライオン丸の企画原案をされた牛尾宗司さんと、あとはプロデューサーの篠原茂さんの合作というか、2人の合作した時のペンネームが篠田富雄という名前でね、 なんていうんですか、篠田富夫名義の脚本ってのもあるみたいなんですけどね、そういうのやられていて、まあまあ、非常にスタッフ総出でね、気合を入れて作られていたと。で、まあ今見るとさすがにそのまあ荒はね見えますよ。なんだけれども、やっぱ当時はねすごい子供に人気があって、で時代劇も最初はなんかライオンマンっていうやっぱりヒーローものでしかも動物のね、仮面みたいな感じでやろうとしてたところを、ちょっともうそれじゃ差別化できないだろうと、もう他にもいろんなそういうヒーローが出てきてて、日本の国内でもねヒーロー出てきてて、そのまま普通にやっても話題呼ばないだろうってことで、時代劇にしたらしいですね。まあ、時代劇のノウハウもありますから日本はっていうのでやってた、それが当たったらしいですね。で、このまた組み合わせもいいですよね。そのまあ主人公の獅子丸と、あとは沙織と、小助っていうね、沙織はヒロインですよね、16歳のヒロインで、小助っていうのは少年、この組み合わせですよね。ちょっとまあヒーロー主人公の、お兄さんと、まあ、お姉さんと弟みたいな感じのその3人の、でこれがまたそれぞれが孤児なんですけど、家臣孤児に育てられたっていうね、家臣孤児って本当にいたんだかいなかったんだかよくわからないの、日本のね、伝説的な現実史家臣孤児さんですね、家臣孤児に育てられたと。で家臣孤児このライオン丸ではチベットで修行してたっていう体になってましたね。でチベットで修行していた時に、その同じ修行していた修行仲間の一人が大魔王ゴースンを名乗って戦乱の日本征服を目指して乗り込んでくるっていうね、たまに思うんですけれども、これも子供の頃から思ってたんですが、でその海外で修行をしてて、なんでわざわざ日本征服に来るんだろうみたいな、ね、他にも征服するところあるんじゃないのっていうねいうのあったんですけど、まあ高度経済成長期、まあでもこのライオン丸は昔の話ですからね、なんかもっと政治からね、チベットからだったら、まあ、中国とかもあるし、ね、他ね、インドネシアだとかマレーシアだとかあるし、そこら辺からなんか征服してもよかったじゃないのって思うんだけども、わざわざ日本に来たんですね。別の、そのチベット系だと、あれが確かそうじゃなかったかな、バビル2世が、やっぱり黄泉がチベットかなんかあっちの方でね、修行してたのを日本征服に来るっていうね、遠いだろみたいな。あれはあれかな、不動明はデビルマンでしたっけ、バビル2世もなんか主人公アキラくんじゃなかったかな、主人公がバビルの塔っていうのが確かまあチベットの中の近くなんですよね。でそれでわざわざなんか戦いに日本に来るんだみたいなね、いうなんか出勤してくるっていう、すごい遠い遠距離出勤かなんかでね、してくるっていうねまあだから、まあ、ちょっと話それましたけれども、でまあそういうライオン丸というね、そう日本なのになぜかライオン丸、まあでもまあ敵がねチベットで修行してきて大魔王ゴースンって名乗ってるぐらいですから、まあ、時代は昔の時代だったとしてもいいんじゃないですかね、もうそこら辺は全然 OK でしょう、もう子供たちそんなの全然許しちゃいましょう、時代戦国時代ですからね、戦国時代でライオンって言葉なかったとしてもいいんですよ、もうライオン丸だよね、で敵はゴースンですからねそこでまあそこで戦うっていう話なんですけれども、これでも今またリメイクしてちゃんとなんかね、ネットフリックスあたりでね、資金出してもらって、ネットフリックスのスタッフで作ったら、なんか結構面白いのできるんじゃないかなと思うんですけどもね。なかなかね。で、なんだっけな、風よ光よって、掛け声をかけて、で、変身するそうですね。私も見ていないんで、全然内容わかんないんですが、で、あとなんだっけな、なんかあったけど、まあ、デザインもなかなか秀逸で、その続編に相当する風雲ライオン丸よりも、デザイン的にはこちら、解決ライオン丸の方が個人的にはかっこいいかなというふうに思うんですが、これ今多分ビデオオンデマンドでどっか見られるらしいですけどもね、興味ある方はぜひ見ていただいて、当時ね、こんなことやってたなと、1972年、今からもう何年前ですか、50年前ですね。50年前こんなことやってたんだっていうね、いうところで、それが人気を博してたと。で、歌やっぱり秀幸さんですからね、かっこいいんですよ。朗々と歌われるんですよね。で、まあ、曲も非常にシンプルですけど、でヤングフレッシュっていうね、なんですか、児童合唱団がバック歌ってて一緒に歌ったりとかして、で あそこで掛け声かかるんですよ、ね、走れおライオン、飛べ飛べおライオンって、そこら辺あたりで子供のそのね、掛け声が入るっていうのはやっぱり見ているね、子供たちも、それに合わせてやっぱり、おーって言いたくなるわけですよ。そこのところがね、この曲の作り、さすがだなと。小林亜星さん、さすがだなと。 作曲、まあ作詞はあの篠田富夫さんですけれども、だからまあ非常にシンプルですよね。風よ光よ正義の祈り、変われ獅子丸ライオン丸に。獅子丸は主人公ですけど、獅子丸なんですね。獅子丸でいいじゃんと思うんだけど、変身してライオン丸になるわけですよ。まあまあ、だから昭和の子供はね、ライオン丸の方がやっぱかっこいいわけですよ。ライオンはね、百獣の王ですから。獅子丸って言われるよりライオン丸、獅子丸が変身してライオン丸、すごいよくわかるよ。よくわかる変身なわけですよ。で、暗黒魔人、日本の平和を守るため暗黒魔人をやっつけると。ね、日本を征服しようとしてるわけですから、その暗黒魔人をやっつけると。で、今だ、今こそ変身だと。で、まあ、そこでやっぱりあの、転調するんですよね。今だ、今こそ変身だ、でもやっぱ子供心に盛り上がるわけですよ。で、走れって、ちょっとね、ちょっと静かになるんですけど、そこでおーって入るんですよね。やっぱりだから見てる方も一緒になって、おーってやりたくなるっていうね。で、行くぞ解決ライオン丸で、やっぱり子供と一緒に歌ってるわけですよ。ここのね、混声が非常に見事ですよ。だから、すごいあの、あまり変化はない、非常にシンプルな楽曲なんですけれども、もうあの、十分盛り上がると、子供も乗れるというところ、さすが小林先生ですね。もう作られた曲ということで、これもあの、今またね、あのネットでいろいろと公開されてるので、で、映像も合わせてみると、こんな格好してやってたんだと。で、結構ね、あの、主人公ね、あの、盾もかっこいいんですよ。あの剣持ちながら剣をねガッとやったら縦に持ってねシャーってやってね、反対側持ってたら手切れちゃいますけどね、そうやって変身していくっていう、そこら辺がなかなか非常にね、どれもこれもシンプルなんだけども、組み合わせがね絶妙でね、あ、これはやっぱり当時子供流行るの分かるなっていうね感じなんで、ね、よかったらね、あのご存知ない方ね、風の方じゃないですからね、解決ライオン丸の方動画とかねご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。あ、そうそうそう。ライオン丸で、白い馬に乗ってるんですけど、その白い馬で羽生えてるんですよ。ペガサス？もうすごい。それだけでも見ていただきたい。